今日は箴言の25章です。このところには心のコントロールのことが語られてあります。2節に、ことを隠すのは神の誉れ、ことを探るのは王たちの誉れとあります。神様はこれからのうちどのようなことが起こるのかを隠されることがあります。しかしまた王にはそれを夢を持って告げ知らせるということが聖書の中に出てきます。エジプトのパロも不思議な夢を見ました。そしてそれを解き明かしたのはユダヤ人のヨセフであったわけです。彼は牢獄に入れられ、長い間この苦しみの中にいたわけですけれども、しかし時至ってこの王の前に出ることができました。そして彼はその夢の解き明かしをして、ついにはエジプトの宰相にまで上り詰めた人であったわけです。そしてまたダニエル書を見ると、バビロンのネブカデネザルも不思議な夢を見ました。しかしネブカデネザルはそのことを告げないで、バビロンにいる呪法師やまた占い師たち、それに夢を解き明かすようにと言ったわけですけれども、もちろん誰も解き明かすことはできませんでした。4節を見ると、銀から金かすを除け、また5節には、王の前から悪しきものを除けとあるわけですけれども、占い師や呪法師、そうした類のものを取り除いていく。しかしその中にダニエルが含まれていた。そのことのゆえに神様はダニエルを通して、そのネブカデネザル王が見た夢を解き明かすということがなされたわけです。そしてそのことによってダニエルはまさに総理大臣まで上り詰め、そしてまた神様はこの素晴らしい見働きをなされる。五節の終わりを見ると、そうすれば王座は義によって固く据えられるとあるわけなんですけれども、この世の人の権力だけではなくて、神様は義によって固く据えられる。バビロンにおいてもダニエルはじめ、シャデラク、メシャク、アベデネゴ、あのイスラエルの三青年たちもこの政治に携わっていくというようなことがあったわけですが、神様はこの世の中にも働いて、そしてまたご自身のこの栄光を表してくださることができるわけです。7節の終わりに、あなたがその目で見たことを、8節に、急いで訴え出るなとあります。私たちはことを急いで、そして人を訴えるっていうようなことがあるんではないかと思います。しかし時にはそれが事実と反することであったというようなこともあります。実節の終わりを見ると、この取り返しがつかなくなるという言葉が出てきます。ですから私たちは急いで人を訴えるということをしてはならない。またそのところに神様が働いてくださり、真実を成してくださるということを私たちは見極めなければならないわけです。11節に、時義にかなって語られる言葉とあります。その時が必ずあるわけです。そしてその時に語る。そしてしかも12節を見ると、知恵を持って叱責するものとあるわけです。ただ単にその事柄を悪いとだけ責めるというのではなくて、神様のその助け、そしてまたこの悔い改めるべきことを語るという大切なことがあるわけです。このことはダビデが会員の罪を犯した、その後に預言者ナタンがやってきて、そしてまたこの持っている羊の例えを話し、ダビデに会員の罪を犯した、そのことを深く悟らせることができたわけです。 このことはまさに13節の終わりを見ると、その人は主人の心を生き返らせる、まさにダビデが欲に溺れ罪を犯す、そのような心をもう一度生き返らせた、神様の前に生きるものとすることができたということです。ですから私たちも性急に人を訴えるというのではなくて、もう時義にかなった、また知恵の言葉を持って忠告をする、そういうものでありたいと思います。21節に、あなたを憎む者が飢えているならパンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよとあります。イエス様は、あなたの敵を愛せよ、そのように命じられました。なぜ敵を愛する必要があるのか。22節に、なぜならあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになり、主があなたに報いてくださるからだ。神様は公平な裁きをなされます。正しく裁かれるのは神様自身です。私たちは人を裁いたり人を憎むということをするのではなくて、自分自身が神様によって罪が許された、愛されている、そのものとして敵をも愛するということであるわけです。神様は公正に裁いてくださり、また私たちが行う愛の技にも豊かに報いてくださる方であるわけです。25節を見ますと、遠い国からの良い消息は疲れた魂への冷たい水とあります。良い消息というのは、これは良い頼り、すなわち私たちにとってイエス・キリストは私たちを罪の滅びから救い出してくださる、永遠の命を与えてくださる、これが良い消息ではないでしょうか。疲れた魂への冷たい水、まさに飢え渇き、もう疲れ果てているその魂に神様は命の水を注いでくださり、私たちを生かしてくださる方であるわけです。しかしまたここでも考えなければならないことがあります。それは27節の後半に、自分の誉れを探るのは誉れあることではない、自分の誉れ、ああ自分はこのイエス様の救いを伝えたんだ、しかしその思いが時には高慢になってしまうということがあるんではないでしょうか。私たちはもう一度神様の前にへり下って、そして共にこの救いを喜ぶものでありたいと思います。28節に、自分の霊を制することができない人は城壁のない打ち破られた町とありますけれども、自分の魂、また自分の心を私たちはコントロールさせていただき、神様の前に共にへり下って、そして心から共に神様を褒めたたえるものとさせていただきたいと思います。